ます。9月の最後の日曜日を迎えました。来月から、ね、10月が始まります。神の祝福、ね、年度の後半に入りますので心して、歩んでいきたいと思います。じゃあ一言お祈りをしましょう。愛する天の父様、愛する、兄弟姉妹皆さんと共に礼拝を捧げることができますからありがとうございます。今賛美いたしましたように、私たちの神は聖なる清いお方です。その清いお方に私たちも似るものと整え、今日の礼拝を豊かに神様が油注ぎ、一週間の力となる御言葉を、お与えくださいますよう祈ります。聖霊様が豊かに私たちにも望んでください。世界の礼拝の一つ一つを主が祝福してください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は創立52周年なので、メッセージの前にですね、教会の歩みを、スクリーンを通して紹介します。はい、教会の52年の歴史をですね、走馬灯のように、皆さんに、見ていただきました。この52年を、共に私たちは、過ごして、参ったわけです。もうすでに、天に召された方々もおられますし、また、元気で、みんなと共に過ごして信仰生活に歩んでいる方々もおりますし、本当に神様がまた一人一人を備えてくださっていることを心から嬉しく思います。さてスライドでこうスクリーンで紹介いたしましたけれども、簡単に五夜教会の歩みを紹介しますと、1959年、昭和34年、荒井夫妻の2階座敷で教会の働きがスタートいたしました。1961年、昭和36年、中野町通りにバプテストの書店がありまして、そこで小座伝道書として教会の歩みが進められてきました。1968年、昭和43年ですけれども、教会組織諮問会議を経て、五夜バプテスト教会が小座教会の建物をお借りして、フェロシップホールで教会の働きが進んできました。また合わせて愛生幼稚園も、教会組織の前にですね、幼稚園もスタートしております。教会は、2階の2階、街道建築を行いました。最初は小田中学のグラウンド向かいにありました4階建ての祈りのこの教会堂、とも言われた、あるいは、わしが翼を張って飛ぶかのような、そういう、こう思い出のある4階建ての教会でした。教会の礼拝堂からは、太平洋が見下ろせて、そして本当に神様の、見ての技を讃えることのできる、それから遠くは、石川金あたりまでですね、こう見渡すことのできる、そのような4階建てでした。それから今から10年前に、この地五夜6丁目に、教会は移転いたしました。中曽根の地区から五夜の地区へと、名前の通り五夜バプテスト教会がこの地に移ってまいりました。教会は、牧師を生む、それから働き人を生む、献身者を生む、そういう働きを五夜教会はこれまでしてまいりました。そして家庭集会も盛んな時がありまして、また朝の蒼天祈祷会も、また中学生高校生が中心となる、そのような時期もありました。それから、教会の大事な働きとして、住吉伝道所 今の沖縄第一教会アロン318コミュニティ、チャーチですね、野原先生ご夫妻を、また信徒の方をお送りして、開拓の働きが進められました。それから合わせ伝道所、今合わせ教会ですけれども、具志堅丸さん、のり先生はじめ、具志堅明先生、そして家族をですねお送りして、今、主の御用に用いられています。それからやけな伝道所、やけな、伝道所、今教会ですけれども、あのユタ国と言われている、この地域にですね、やけなの伝道所教会が、建てられていきました。ですから、ゴア教会の歴史を紐解いていくと、いっぱい私たち気づかされることも多いと思います。そして今私たち兄弟姉妹ともにですね、神様の御用のために、使えている兄弟姉妹、与えられていることをですね、本当に、感謝するものです。52年で、教会がこう、スタートした、教会組織をした、その年に生まれた方々もきっとおられると思います。ですから忘れられない年と、ありました。さて、今日、聖書の箇所は使徒言行録を今読み続けていますので、今日は、14章に、入ることに、なります。さて、今日この聖書の中から私は15節から最後の28節の御言葉後半をテキストとして読んでまいりますけれども、2つのことを私はお伝えしたいと思っています。1つは、宣教は、伝道は困難を伴うけれども前進していくって、そのことを確認したいと思っています。で、2つ目は、宣教は、伝道は命を持ち、そして継続していく、そういう働きであるということをですね、私は皆様と共に聖書の中から教えられてまいりたいと思います。先週13章を読んだんですが、13章は使徒言行録の中でも世界宣教の分岐点にあたる聖書の箇所だとお話しいたしました。神様は人を用いて、名もない人たち、あるいはバルナバ・パウロたち通して、神様はユダヤ人から異邦人へと宣教を広げていく、そういう分岐点、あるいはターニングポイントという箇所をですね、一緒に読みました。その時パウロがメッセージを語ったんですけれども、そのメッセージはユダヤ人を中心とした、対象とした人たちに語り、そしてダビデが彼の時代に神の計画に仕えた後という言葉の中から、神様の計画、そして神様が与えてくださったこの時代に私たちがダビデに教えられながら、今の時代を神の計画のうちにこう使えていくって、そのことをですね、みんなで読んだわけです。その時に神の計画は一体何かというと、イエス様の十字架、イエス様のよみがえり、そのことがベースにあって、基本となって、そのことから神の救いの技、リバイバル、信仰の成長、神の国の実現、そのことが導かれる、そのことをですね、お話しいたしました。さて、それからパウロとバルナバはイコニオン、リストラ、デルベというところにですね、こう旅をして宣教の働きをしていくことが今日の聖書の中に書かれています。この3つとも今トルコの国の中にあるわけですけれども、でイコニオンでパウロ、バルナバは伝道しました。そうすると信じる者を起こされ、でも反対する者たちもですね、起こってきたんですね。このマルコの福音書にも書いてありますし、他の箇所にも書いてあるんですけれども、 福音を宣教していくと、伝道していくと、イエス様のことを述べ伝えていくとですね、信じるもの、それから信じないもの、両方が起こされてくるということをですね、私たちは聖書を通して知ってます。悪魔は私たちに頑張りなさい、伝道しなさい、そうすれば救われるというふうにですね、語ってくるかもしれません。でも聖書を読んでいて、救われるもの、信じるもの、信じないもの、両方こう見ることができますよと言ってるんですね。で、日本の国では私たちクリスチャン人口 1% 以下なので、100人に伝道して1人教会に来るかどうか、残るかどうかという状況なんです。お隣の韓国は 20-30% ですから、状況は違いますけれども、ですからそういうことを考えて、私たちも心がけて伝道していかないとですね、20-30人に伝道して、ああダメだ、やっぱり難しいと言って諦めてしまうこともあるのではないでしょうか。でも日本では100人に伝道し、述べ伝えて1人、やってくるかどうかということになるんですね。悪魔はそういったところをうまくつけ込んで囁いてくると思います。頑張れ、伝道せって、そしたら救われるからって。で、疲れてしまって私たちは伝道の思いがなくなってしまうという、そういうこともありがちなんです。で、イコニオンでリストラで神様の述べ伝えたことですけれども、信じる者も、それから迫害する反対する者たちもですね、怒ってきたということがですね、このイコニオンの町、そしてリストラで、その様子を聖書はルカは語っています。さて、リストラの町でですね、不思議なことが起こったんですね。それは足苗、生まれて一度も歩いたことのない人がパウロによって立ち上がりなさいって、自分の足でまっすぐに立ちなさいって言われることに従って、この男の人がですね、足苗の男の人がですね、立ち上がった、踊り上がったと聖書は語っています。そうすると、このリストラの人たちはですね、神々が人となって今この世界に降りてきたと。そして花輪を用意して、捧げ物を用意して、このパウロとバルナバを拝みに、礼拝しにやってきたと。そのことが今日私たちが読んだ聖書のちょっと前にそのことが書かれているんです。そうすると15節からですね、パウロはバルナバは叫んで言うんです。服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいって、そして皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにして置かれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです、と短いメッセージがですね、パウロによって、告げられてきました。前回13章の中で私たちですね、パウロの、メッセージを聞いたときに、パウロは旧約聖書を語り、そして旧約の歴史を語り、ユダヤ人の在り方を語り、そしてアブラハム、ダビデの子孫から、あのイエス・キリストが救い主がお生まれになった、その方が十字架にかかりよみがえって、私たちに命を、そして祝福を、神の国への家族として私たちは救われて、そして生かされている、そのことをですね、パウロは語ったんです。でもですね、この14章では基本はイエス・キリストなんですけれども、イエス・キリストのことも知らない、旧約聖書のことも知らない、ユダヤ人の歴史も知らない、 聖書も読んだことのない人たちに対してパウロは旧約聖書のことを語るよりもこの天地万物を創造してくださった私たちがいつも恩恵を受けている雨が降り、そして収穫が導かれ、水が与えられ、そして国土が与えられ、すべていろんなものを神様が備えてくださっている、その神様に立ち返るようにと神は計画をしてくださったんですよ。そして私たちの心を喜びで満たしてくれるお方ですよと、天と地と海とすべてを備えてくださった神様に立ち返るんですよと、そういうメッセージだったんですね。これは一般啓示とも言われますけれども、聖書の中にこの聖書は啓示の書物だって言われてますでしょ。啓示の書物、特に3つのことがよく言われますね。一つはこの天地万物のことです。神様が私たちの周りを整え、環境を整え、私たちに与えてくださった。二つ目は聖書そのものです。聖書を神様が私たちにくださったって、ユダヤの歴史、旧約聖書、新約聖書を通して語ってくださった。三つ目はイエス・キリストです。神の方が人となってこの世に来てくださった、そのことをもって神様は自然を通して、聖書を通して、そしてイエス・キリストを通して私たちに福音を述べ伝えておられると聖書は語るんです。でもそんな中でパウロはですね、この14章で異邦人の人たちに、まだ福音を聞いたことのない人たちに対して、神様が天と地を作られて私たちを本当に守り、愛し、支え、祝福してくださると、そのことをですね語ってくださったわけです。そういう中で信じるものと信じないものがですね起こされていったわけです。さて、この今読んでいるこのリストラの町でですね、起こった2つの奇跡がありました。気づきましたか？一つは足苗の男が、生まれて歩いたことのない男の人が癒されて踊り上がって喜んだ様子ですね。もう一つは何ですか？それはね、パウロが死からよみがえる、そういう場面があと続くんです。19節から、ところがユダヤ人たちがアンテオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込みパウロに石を投げつけ、死んでしまったとものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かったと書いてあるんです。足苗の男が癒されて踊り上がって、そして奇跡が起こった。もう一つの奇跡は、このパウロがもう死んだものと思われていて城外に捨てられる、運び出されていく、そういう中でパウロは息を吹き返し、そしてもう一度町の中に入っていくってことが書いてあるんですね。第二コリントの中に書いてありますけど、パウロ自身が書いてありますけれども、私は石を持って叩かれた、石を持って迫害を受けたことが一回と書いてあるんですね。後で第二コリントの方を見てください。これはこのリストラで起こった、もう死んだも同然と思って、それから私は第三の天に挙げられたような気がするって、そういうことも第二コリントに書いてありますね。それはこのリストラできっとパウロが受けた、もう死んで朦朧としている、そして死にそうな、沖縄のことは死に型というんですか、そういう中でパウロが神の世界を見せてもらった、そしてこの世界に戻してもらった、そして弟子たちがパウロを囲んでですね立っていたっていうんです。ただ立っていただけではないと思うんです。やっぱりそこには祈りがあったと思うんですね。神様、どうかパウロ先生をどうか助けてください、どうか回復させてくださいと祈りがあったと思います。そういう中でリストラの町でパウロは、自分は人間に過ぎないって、神様だけが礼拝を受けるお方で、この神様が世界を作って私たちを祝福してくださっている、命を 見守ってくださる方だって、喜びを与えてくださる方だと、そのように語っているわけです。そのような中で神様は私たちを取り扱ってくださる。でもそこには迫害が、石を投げられ、命を奪われる、そしてこの町から出て行ってほしいと言われる、そういう様子がですね、そこには描かれているわけです。宣教は困難とが伴うけれども、でも前進していくって神の助けがあるので、とそういう内容がですね、最初に私たちが見ている聖書の箇所であるわけです。さて2つ目は14章の後半ですね、21節から28節の中で、ここで世界宣教伝道していくということは、これは命が与えられ、そして喜びが与えられ、そして継続していく、その働きである。たとえ迫害や困難があったとしても、神様はパウロを通してルカを通して私たちに語っている大切なことがここに含まれているわけです。さて21節から読むとですね、2人はパウロとバルナバはこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてからリストライコニオン、アンテオケアと引き返した。弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ましたと書いてありますね。で、迫害を受けた町に戻っていったんですよ。リストラでもそうです、イコニオンでもそうです、アンテオケアでもそうです。私たちは個人的にですね、迫害を受けたところ、喜んでくれなかったところにですね、私たちは行きたいと思いません。でもパウロとバルナバはですね、たとえ迫害を受けたとしても、困難なことがあったとしても、そこにもう一度戻っていって福音を述べ伝えていったということがですね、書かれています。そしてその町々で教会を立て上げていったって書いてあるんですよ。どこに教会が立て上げていってますか？それは22節、弟子たちを力づけ、信仰に踏みとどまるように励ました、一つ。23節、弟子たちのために教会ごとに長老たちを任命した、二つ。断食して祈り、彼らをその信じる主に任せた、三つ。教会を立て上げていくんですけれども、その教会を立て上げていく迫害の中で、パウロとバルナバは、一人一人を教会の方々を励まし、力をづけたって言うんですね。しかも信仰に踏みとどまるように励ましたって言うんです。この信仰にとどまるように励ましたというのは旧約聖書です。そしてパウロが書いたこの手紙などを通して、パウロはそのイコニオン、それからアンティオキア、リストラ、デルベ、そういう町で教会をこう立て上げると同時にですね、パウロとバルナバは信仰に踏みとどまるように、この信仰の源はどこですか？イエス・キリストであり、そして旧約聖書、そしてパウロが残していく手紙じゃないですか、ね、そういうことにしっかり踏みとどまって、そして教会形成をしてほしい。それだけではない、長老たちを選んだんです。役員たちを選んだんです。このリーダーたちを選んだんです。そしてリーダーたちがこのしっかりとこの教会を守って、信徒を守っていけるようにということですね。でも執事やまた役員や牧師もそうですけれども、教会の頭ではないんです。教会の頭は一体誰ですか？それは彼らをその信じる主に任せたって言うんです。まだそこの教会はですね、ピヨピヨの教会です。まだこう翼がまだ十分こう活かせないような教会だったと思います。でもそんな教会に御言葉を中心とした信仰にとどまるよう、それからリーダーたちを立て、役員を立て、そしてしっかりと協力していけるように、 でもそれだけではなかった。信じている、私たちの信じる主に任せたっていうんですね。これは私たちの教会の姿でもありたいと思います。52周年を迎えて半世紀を過ぎ、それから1世紀に向かっていく私たちの教会が、イエス様が再臨される時までしっかりと教会をこう立て上げ、伝道していく、福音を述べ伝えていく、救われるもの、信仰の成長、それリバイバル、神の国の実現、そのことが起こるように教会はこのリストロやイコニオン、アンティオキアのような教会の働きを私たちもこう心に留め、歩んでいく、そのことが、大切だということが、できます。今3つ教会の大事な姿を描きましたけれども、もう一度確認すると、信仰に踏みとどまれば、これは聖書の御言葉です。そして新約聖書、旧約聖書の御言葉です。信仰にとどまる、神の御言葉にとどまる。信仰は何ですか？それは神の御言葉に従うことです。2つ目、長老たちを任命したというんですね。教会のリーダーシップに委ねる。でもそれは最終的に委ねるお方は私たちの主イエス・キリストだと、あるいは聖霊なる神様だと、そのことをですね、私たちは心に留めておく必要があります。ですから今日この聖書の箇所を読みながらですね、この伝道するときにいろんな困難も伴うけど、でも大丈夫ですよって、みんなで神様にしっかりと結ばれて前進していくことができますと言うんです。そこから26節、アンティオキアへ向かって船でした。そこは2人が今成し遂げた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであると言うんですね。ですからアンティオキア、送り出してくださった教会に戻って報告をする、そしてまた使わされていくと、そのことをですね、アンティオキアの教会、そして初代教会の教会の姿が描かれているんです。今後50年、いやもっともっと神様の御用のために用いられたいと思っています。お祈りします。愛する天の父様、神様の恵みを覚えて、本当に私たちは神の恵みに委ねられて送り出されていく1週間であり、一月であり、今年今年度の後半であると、そのことを私たちは覚えます。愛する天のお父様が、どうか小屋教会を選んでくださって、建ててくださって、この沖縄でこの神様の創造された自然の美しさの中で、私たちは神を見上げ、神と共に歩む、また兄弟姉妹ともに信仰を持って歩むことができますから、ありがとうございます。どうかこれからの私たちの歩み、本当に神様のご用のために喜びに満ちあふれる私たちとさせてくださいますよう祈ります。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は創立、